おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースを見ていきましょう。GitHub コパイロットに新しい AI モデルが追加されたそうですね。
そうなんです。XAI の Grok 4.6 というモデルが使えるようになりました。エージェント型のコーディング、つまり複数の手順をまとめてこなす作業向けに作られたモデルなんです。
へえ、複数の手順をまとめてこなすって、具体的にはどういうことなんですか？
例えば、料理で言うと、材料を切って、炒めて、盛り付ける。そういう一連の流れを、一人で全部やってくれるイメージですね。コードを書くだけではなくて、テストや修正まで任せられるんです。
なるほど。それはかなり頼もしいですね。GitHub の内部でも試してみて、結果はどうだったんですか？
GitHub の内部テストでも、良好な結果が出たそうです。GitHub コパイロットは今複数の AI モデルから選んで使える仕組みを整えつつあります。そこに XAI のモデルが加わった形なんですよ。
あ、そうなんですね。モデルを得られると開発者にとってはどう変わってくるんでしょうか？
タスクに応じてモデルを使い分けやすくなるんです。コストや性能を比べながら選ぶ流れが今後さらに進むと見られていますね。
面白いですね。エンジニアの方は実際に自分のプロジェクトで試してみるのが良さそうですね。
ええ。特に複数の手順がある複雑な作業でどう動くのか確認してみると良いと思います。既存のモデルとの違いも比べてみる価値がありそうですね。
続いてのニュースです。バフという会社がプロトコルバッファーズのLSP 対応を発表したそうですよ。
これはですね、地味に見えて開発者にとってはかなり嬉しいニュースなんです。プロトコルバッファーズって Google が作ったデータ定義の方法なんですけど、長年エディタでの保管機能が弱かったんですよ。
あ、そうなんですね。 LSP っていうのは何なんですか？
LSP はランゲージサーバープロトコルの略です。エディタとツールをつなぐ共通の規格なんですよ。これに対応すると、ビジュアルスタジオコードみたいなエディタで、コードの保管やエラー表示が自然に動くようになるんです。
面白いですね。今まではそういう機能がなかったってことなんですか？
そうなんです。他のプログラミング言語では当たり前にある機能なのに、プロトコルバッファーズだけ、長らく取り残されていた感じなんですね。書いていても間違いに気づきにくかったり、入力補助がなかったりして地味にストレスだったんです。
なるほど。これでどんな変化があるんですか？
プロトコルバッファーズはマイクロサービス同士の通信でよく使われる仕組みなんですね。開発のスピードが上がって API 設計の効率化にもつながりそうです。導入コストも低いと言われているので、使っているチームは早めに試してみると良さそうですね。
さて、お次はオープン AI の調査についてです。企業の AI 活用について調べたそうですね。
はい。チャット GPT とコーデックスの利用データを分析した調査なんですけど、面白い傾向が出ているんですよ。AI の使われ方が変わってきているみたいです。
へえ、使われ方が変わるってどういうことなんですか？
これまでは質問に答えてもらったり、文章の下書きを手伝ってもらったりする補助的な使い方が中心だったんです。それが今は実際の作業そのものを任せる段階に移ってきているそうなんですよ。
ああ、そういうことなんですね。アシスタントから実際に手を動かす担当者になったみたいな感じですか？
まさにそういうイメージですね。例えるなら、これまではメモを取ってくれる秘書だったのが、 資料を作って提出まで済ませる担当者になった感じです。
わあ、それは大きな変化ですね。導入している企業はみんな同じくらい進んでいるんですか？
いえ、そこに差が出ているんです。先進的に取り組んでいる企業ほど AI の活用で他社を大きくリードする傾向があるそうなんですよ。
え？意外ですね。差はどんどん広がっていくんでしょうか？
そう見られていますね。生産性や組織の作り方にも影響が出てくるので、早く動いた企業ほど有利になりそうです。現場のエンジニアの方は、どこまで AI に任せられるのか、業務プロセスから見直すといいかもしれません。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。ちょっと不思議な話なんですけど、こんなニュースがありました。AI に自分の意識について話さないでと訓練すると、世界観そのものが変わってしまうそうなんです。
これはですね、Google の研究者たちが見つけた面白い現象なんですよ。意識について語らせないように訓練すると、動物への見方まで変わってしまったんです。
え、そうなんですか？意識の話と動物への見方って全然関係なさそうですけど。
そうなんですよ。制約をかけていないモデルの方が、動物にも内面がある。つまり感情や意識があると認める傾向が強かったんです。それだけではなくて、死後の世界を肯定する傾向まで見せたそうです。
わあ、それは知りませんでした。一部分だけを制限したつもりが、全然違うところにまで影響しちゃうってことなんですね。
ええ、まさにそうです。例えるなら、ある部屋の壁紙だけを塗り替えたつもりが、家全体の雰囲気まで変わってしまうようなものなんです。一つの話題を抑える調整が、モデルの価値観全体にまで影響してしまうんですよ。
ああ、そういうことなんですね。これって AI を作っている企業からするとかなり大きな問題なんじゃないですか？
いいところに気づきましたね。発言を制限する調整をするときは、関係なさそうな分野への影響もきちんとテストしないといけません。訓練の前後で回答の傾向を幅広く比べて思わぬ変化がないか見張り続ける必要がありますね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。クロードの生成テキストに透かしが入るようになるそうですね。
そうなんですよ。クロードの今後のモデルでは、生成した文章の中に透かしを埋め込むようになるそうです。
え、透かしってどういうことなんですか？紙幣の透かしみたいなものですか？
イメージとしては近いですね。目には見えないんですが、その文章がクロードによって書かれたものかどうか、後から判定できる仕組みなんです。
おお、つまりこの文章が AI の書いたものかどうか、後から調べられるってことなんですね。
ええ、まさにそうなんです。導入の目的は EUAI アクトという法律に対応するためだそうです。
EUAI アクトってどういう法律なんですか？
AI が作ったコンテンツについて透明性を確保するよう求めている法律なんです。それに合わせて他の主要な AI 企業も同じような対応を進めているそうですよ。
ああ、そういうことなんですね。クロードだけではなくて、業界全体で進んでいる流れなんですね。これが広まったら何が変わるんですか？
AI が生成したテキストかどうかを見分けられるようになれば、誤った情報への対策やコンテンツの信頼性の確保がしやすくなる可能性があるんです。ただ、透かしをどう検出するのか、精度がどれくらいなのかは、これからの課題みたいですね。
ああ、そういうことなんですね。まだ完璧な仕組みというわけではないんですね。
その通りなんです。ですので、 AI 生成コンテンツを扱うサービスに関わるエンジニアの方は、透かしの検出への対応を早めに考えておいた方がいいですね。法務を担当する方も、EU AI アクトの要件を確認しておかないとですね。
最後のニュースです。古いシステムを AI が操作してくれるという話。気になります。
これは Amazon が発表した仕組みなんです。Deadlock Agent Core、ブラウザツールというものです。古い業務システムを AI が人間みたいに画面操作して自動化してくれるんですよ。
え、そうなんですか？古いシステムってそもそも自動化しにくいものじゃないんですか？
いいところに気づきましたね。今の企業では実は古いウェブシステムが今でも業務の中心になっているところが多いんです。API っていうシステム同士がデータをやり取りする窓口が整っていません。ですから人が画面をポチポチ操作するしかなかったんですよ。
ああ、そういうことなんですね。確かに会社の古いシステムって画面がすごく古いままだったりしますよね。
その通りなんですよ。そこで今回は AI エージェント、つまり自分で判断して作業してくれる AI を使います。人間の代わりに画面を操作させようという発想なんです。しかも隔離されたブラウザの中で動かすので、安全性もしっかり確保されているんです。
隔離されたブラウザっていうのはどんなイメージなんですか？
例えるなら実験用の別室で作業させるような感じですね。何か問題が起きても本番のシステムに直接影響しないようになっているんです。それに人が監視できる仕組みもあります。後で確認できる記録もきちんと残るようになっているんですよ。
勉強になります。それなら安心して任せられそうですね。これってシステムを新しく作り直さなくてもいいってことなんですか？
まさにそこなんですよ。システムを刷新するにはコスパもリスクもかかります。今のシステムを活かして自動化できるのは大きいんです。今後はシステムを新しくする必要性そのものが見直されていく可能性もあるんですよ。
面白いですね。うちの会社にも古いシステムがありそうなので、他人事じゃない気がしてきました。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。